いよいよ、この、第15章、コリント人の手紙の15章、復活の章の、最後の箇所に入ってまいります。労苦は主にあって、無駄にならない。そう聖書は約束しています。無駄にならないとは、必ず実を結ぶということです。この励ましの言葉を心に、刻んでいきましょう。聖書の箇所を拝読してお祈りいたします。コリント人の手紙第1の第15章、50節から最後までです。コリント人への手紙第1、15章、50節から58節。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパと共に、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そして、この朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が、主にあって無駄でないことを知っているのですから。天の父様、あなたの御名をあがめます。聖書の、復活の教えについて、それが私たちの生涯が無駄にならないことの保証であると、今読みました。このことを私たちの心に刻ましてくださり、私たちが困難の中でも希望と喜びを持って歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この15章、大変長い章ですけども、復活について、確信を持てなかった教会の方たちに、パウロが、基本から、そして、かなり深いとこまで、教えている章です。15章の冒頭を見ますと、キリストの十字架と復活を信じることこそ救いの福音の中心であり、コリントの巨大姉妹もこの同じ福音を信じたことを確認いたしました。そして、キリストの復活を信じて救われたのに、どうしてキリストが約束された死者の復活をわからないとか、ありえないとか、否定するのかと、パウロは問い返します。そして、キリストこそ、生徒の復活、信じる者の復活の初歩であると、宣言しました。そして、その復活には、順番があると告げます。その時が来るなら、まず死者が蘇り、それからその時、生きていた生徒がもう蘇ることはないので、変えられます。朽ちない体に変えられると。 そう、告げます。そして、この永遠の御国に入るには、朽ちる体ではなく、朽ちない体が必要であること。人間を含め、各種類の生き物にふさわしい体を備えられました神様は、私たちが天国に迎えられる時のために、天国にふさわしい体をも備えておられることを、前回、先週確かめました。そしてこの結論部分では、労苦は主にあって無駄にない、ならないと宣言しています。どうしてそう言えるのかを共に確かめていきましょう。この50節以降は3つの部分に分けて考えることができます。第一には、キリストを信じた者は、朽ちない体を着ることになりました。ここで着るという言葉は繰り返されています。二番目には、このことを通して神様が罪と死に対する勝利を私たちに与えてくださったということです。そしてその結果、私たちは復活の信仰によって、主の技に励み、またそれは無駄にならない。そのことを確信できることが告げられています。まず第一のことを見てまいりましょう。キリストを信じた者は、やがて、朽ちない体を着ますと。朽ちる体を脱ぎ捨てて、朽ちない体を着ると、パウロは告げています。世界が作られる前から神様は私たちを選んで、天国の永遠の祝福を与えると計画されました。エペソ人への手紙の冒頭に書いてあるように、天にあるすべての祝福、を与えてくださって、それは御子キリストによってだと。そのように神様は愛をもってあらかじめ定めておられたと宣言されています。この約束が成就する天国は、朽ちない永遠に常に新しい世界です。黙示録、新約聖書の一番最後にあります、516ページの、黙示録の21章、1節、2節をお読みいたします。黙示録21章1節2節。また私は、新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように、整えられて神の身元から、天から下ってくるのを見た。続いてお読みいたします。私はまた大きな、声が溝からで、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられると。もはや、死はなく悲しみも、叫び声も苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからです、と記されています。このことが実現するために、この地上の私たちの朽ちる体は、この永遠の御国に入ることはできません。合わないからです。死んで朽ちていくものは、清く永遠のものを受け継げないからです。 第一コリントのところに戻っていただくと、50節の終わりにこう書いてありますね。朽ちるものは朽ちないものを相続できませんとある通りです。51節には、私たちは皆、眠るわけではありませんが、皆変えられますとあります。ここ、注意深く読んでみますと、皆眠るわけではありませんということは、一部の人は眠ると。そして、眠る人は、全員ではないということをパウロは言っています。死は永眠、もう永久に眠るのではないんです。聖書は永眠ということは言っていません。長い長の眠りではありません。一時的です。眠った生徒たちのことについて、テサロニケ人の手紙がこう記しています。新約聖書412ページを開いていただけますか。第一テサロニケの4章の16節と17節です。第一テサロニケ4章16節17節。すなわち、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者が蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。パウロはここで説明しているように、イエス様が天から私たちを迎えに来られます。その時に、まず眠っていた。つまり復活を待っていた生徒たちが先に蘇ります。そしてその時まで生きていた、その時生きていた人は、死ぬことなく、朽ちない体に変えられます。こうして、共に、再会し、また、死と会う、という約束が、記されています。コリント人の手紙の15章に戻っていただけますか。52節に、そこにも、終わりのラッパと共に、とあります。そしてこのことがどんなふうに起こるか。52節の続きです。たちまち一瞬のうちに変えられます。この変化は徐々にではなく一瞬です。イエス様がなさった奇跡はそれを表しています。イエス様の癒しは一瞬で起こりました。私たちが、治癒する力が与えられており、また、医学によって癒されるときに、それは一瞬ではないですね。闘病し、また、リハビリし、また治療が、効果が、あるまでには時間がかかります。しかし、イエス様がなさった癒しは一瞬でした。声をかけられると、歩けなかった人が起き上がって飛び跳ねるようになりました。目の見えない方が一瞬で見えるようになりました。ペテロの姑は熱病で伏せていましたけども、一瞬で 起き上がってイエス様をもてなしました。そのように私たちは一瞬でイエス様を死んだ時に魂が救われるように、一瞬で朽ちない体に変えられるんです。そしてそれは切ると説明されています。私たち着替えに、まあ、時間かかる人もいるかもしれませんけど、そんな時間かかりませんよね、脱いで着るのに。何時間もかかりません。同じように神様は着替えをするように朽ちる体を朽ちない体に着替えさせてくださるんです。そしてこのことは必ず実現します。イエス様は有名なヨハネ3章16節のところで、イエス様で聖書ははっきり語ってますね。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つと。そしてイエス様はこう言われました。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものが、私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。このように信じた者は、その時が来れば一瞬に着替えをするように、必ず永遠の朽ちない体をいただきます。そして私たちは天に迎えられるのです。キリストを信じた者に主はそう約束しておられます。これが本当の天国の約束です。希望です。次に見てまいりましょう。主はこの復活を通して罪と死に対する勝利を与えてくださいました。この15章の終わりのところでは、朽ちないもの、朽ちるものが朽ちないものに変えられるとか切るとか繰り返されています。54節、そしてその朽ちるべきものが朽ちないものを切って、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、このように記された御言葉が実現します。こういって鍵括弧の中にあるのは、旧約聖書の預言者たちが語った言葉です。死は勝利に飲まれた。これはイザヤ書の25章にございます。メモ取られる方はイザヤ書の25章の7、8節だと記していただければと思います。そして死よ、お前の勝利はどこにあるのかと。これはホセアが予言した言葉です。ちょっと開いてみましょう。旧約聖書の1550ページです。13章の14節です。途中までお読みいたします。ホセア書13章14節、私は黄泉の力から彼らを贖い出し、死から彼らを贖う。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の灰はどこにあるのかと。そしてパウロは続けます。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。と。死の棘は罪です。と。棘が、人に刺さり、人を傷つけます。死は、断絶を意味しております。幸いな結びつき、神様とまた人との幸いな結びつきを死は断ち切ってしまいます。 しかし、キリストが私たちの罪のために、それをすべて負って十字架で死んでくださったことによって、罪は私たちを神様との間から、また、人間同士の結びつきから、それを奪い取る、断絶させる、断ち切ることができなくなったのです。どんなに罪があってもキリストが罪を、あがなってくださったからです。罪は神様との幸いな結びつきを破壊しました。しかし、キリストの身代わりによってそれは許されて、神様に固く結びつけられて、何によっても損なわれることがないのです。また、罪の力は律法ですとパウロが言っています。罪が私たちに今力を発揮して私たちを損ねるのは律法だと。神様の戒め、律法はもともと正しいあり方を示して私たちを正しい歩みに導くために与えられた、ガイドみたいなものです。しかし、それが罪の力になってしまう。神様の戒めによって、罪が私たちを支配する。悪い方向に導く。そういうことが実際起こっています。決まりがあると破りたくなってしまうという罪の性質は、決まりがない時よりも激しく働くんですね。律法が与えられると罪は呼び覚まされて、かえって私たちを罪に定めてしまいます。こうして神様の戒めは罪の道具になってしまいました。私たちが罪に支配されて守れないからです。しかしキリストは私たちを罪の支配から解放して、罪に打ち勝つ自由を与えてくださいました。神の求めておられる愛のうちに歩むように、キリストは愛を注いでくださいました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますとのお言葉が私たちに与えられています。イエス様は罪の支配から解放してくださるんです。そして58節、第一コリント15章58節に入ります。復活のことを約束されて、それを信じているゆえに、私たちは主の技に励むことができます。なぜなら、労苦が主にあって無駄でないことを知っているからです。無駄になるかもしれないという恐れが確かにあります。試練に耐えられるだろうか、失敗してしまうんではないか、結局無駄になってしまうんでないか、という恐れがあります。この世界は確かにそうです。成功者と言われる方はごく一部です。そして成功し続けることはさらに難しいです。そして成功したことが次の世代に、子供たちに受け継がれることはさらにさらに難しいことです。しかし、神様は勝利を約束してくださいました。聖書は安易な約束をしていません。この世界にある限り困難は続きます。しかし同時に主は私たちを守り、見捨てずに守り導き、必ず身を結ばしてくださり、必ず 完成させてくださいます。キリストは苦しみを通して私たちに救いをもたらしてくださいました。キリストを信じる者はやがてキリストと同じように朽ちない体を持ってよみがえらされます。私たちはこの地上の苦しみから解放されるんです。そしてキリストは私たちを報いてくださいます。私たちの労苦は手において豊かに報いられるんです。ですから信仰に固く立ちましょう。つまり主にあくまで信頼し従い続けましょう。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないと。聖書の中には多くの励ましの御言葉があります。ヨハネの福音書の15章16節。私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名にあって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。願いは叶うようになり、実が結ばれます。また、パウロはこう証ししています。ピリピ人の手紙の3章12節。終わりの言葉を読み出します。それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださって、くださったのです。イエス様がしっかりと、掴んでおられますから私たちは必ず勝利に導かれます。有名なローマ8章28節の神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますとあります。パウロは絶筆となります第二テモテの4章8節で、義の栄冠が待っていると明かしただけでなく、私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださると義の栄冠について約束しています。さらに多くの聖書の約束と励ましの言葉があります。この励ましの言葉は必ず成就いたします。ですから私たちはどうするのです。主に喜ばれることのために。もう一度第一コリントの15章58節をお読みして終わります。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が死にあって無駄でないことを知っているのですから。天の父様、私たちの労苦が無駄とならない、そのことを信じて、私たちも励んでいくことができるように、導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。